ただいまの時刻11時5分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順3番10番半沢俊忠議員。
はい、10番半沢です。
質問順3番10番半沢俊忠議員の質問事項1についての1回目の質問を許します。
おはようございます。
おはようございます。
冒頭それこそ黙祷から始まった機会であります。今日は、3月11日2年目ということで、黙祷いたしました。49名ですかの被災者が伊沢にまだいるということで、一日も早い復興を願うものであります。それでは一般質問をさせていただきます。政権が変わってここで、まあ、大型の補正予算が組まれました。ちょっと目が悪いもんですいませんが、こうしてやらせてもらいます。我が町で国に対してですね、国権に対してどのような要望をしているかっていうのもまず伺います。まあ、雪の恵みを受けている伊沢町ではありますけれども、また雪のために難儀をしているということも事実であります。当局の考え方を伺います。またこの問題については新聞報道がなされまして、私もこの新聞のコピーをしてまいりましたけれども、伊沢町国道関連で八木沢トンネルに相当大きな予算がつけられています。他にもこうあって、その例えば伊沢の場合は、この予算の中に、河川ですね、河川管理のための対策費が、まあ、全域で51億5800万円ですか、ついています。それからもう一つ、川の、堤防の浸食をされている対策ということで、これも全域で38億こうつけられています。このことについても伊沢にどれだけの予算がついているのかも、これは全域ですので分かりませんので、分かったら全域でどのぐらいついているかもお答えを願いたいというふうに思います。1回目これで終わります。
犯罪議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。
この度の国の補正予算第1号は総額で10兆2027億円の大型補正であります。この中で来年度以降に予定しておりました国庫補助事業を日本経済再生に向けた緊急経済対策事業として景気浮揚のために前出しをすることにより、来年度予算と合わせて切れ目なく公共事業を行うというものであります。ましといたしましては、この補正予算を利用して、総合文教施設整備、それから三俣道の駅整備、中央公園テニスコート整備、カルチャーセンター機器整備、オーロラ天井改修、舗装の修繕、道路付属物及びトンネルの点検、また 雪関係では中里スキー場線の消雪パイプの敷設、季節の消雪井戸改修6カ所、矢後線雪崩予防策整備を前倒しで要望し、満額の内示をいただいたところであります。事業費総額では5億2100万円、財源は国庫支出金2億4000万円、残りの2億5250万円は調査を発行し、その元利償還金も 100% 交付税参入することになっております。従いまして、この事業を積極的に取り入れ、現在施工中の統合文教施設整備や、老朽化している道路や、消雪施設等の改修を積極的に行ってまいります。おります。
はい。町長の答弁が終わりました。犯罪議員に2回目の質問を許します。
はい、私は平成7年に、広域の議会の中で、当時まだ混んでましたので、例の、赤坂が、非常に難儀であったと。大きな車が、上がれなくなってしまうと、斜めになると、下り車線もダメになる、上りもダメになるというような形の中で、毎日、葬儀なんかの場合は、覚えにもいけないというようなことで、なんとかバイパスを作ろうということで、バイパスを作るための、湯沢、塩沢道路の、今の、魚野川の、右岸、高速道路寄りの方に、小野塚組の方からこうずっと上がってくるような道を作ろうという規制同盟を作りました。私今申し上げましたけれども、この、河川のことについて、51億何、5800万ついてるということで、そのことが、そういうものに、町要望しているかということですので、これは用地買う必要もありませんし、また、今、それこそ、前の真島さんが頑張って、例の、この間爆発しましたけども、赤峠トンネルですか、あれをつけてもらって、あっちが先だと、ちょっと伊沢の方は待ってろということで、バイパスを待っているわけなんですけれども、魚野川っていうのは、伊沢の場合は、ほとんどが、右岸の方は、山ですので、あまりこう、手を入れてやりません。この、バイパス予定のところも、右岸の方は、ほとんど手が入っていません。左岸、下りの左岸の方は、やっぱり町があるということで、堤防をきちんとしてありますけれども、こうしたところ、それこそ、私は前もってお願いをしてやってもらえば、今度はその、河川区域の方もきちんとなりますし、残地が出れば、そこに、バイパスを作る用地も生まれてくるというように考えていますし、また、この、立原橋、これも、前の佐久間課長が頑張って、あれが12億の上の、代物です。それが足でできて、頂上公園ということで、素晴らしいものをでき、向こうの方には、ビール園もでき、いちご園もできています。前から、あそこが一番、伊沢の利門だっていうことで、できれば、顔を利用して、顔の息というような形で行ければいいな、というふうなことも思っています。従いまして、神明橋の方、ありますけども、下、林組のところまで、右岸をきちんとすれば、その山沿いにまた道路も上げてこれる。林組のところは、アバットが高速道路空いてますので、楽町から左折をしてくると、その下をくぐって、橋は架けなきゃいけませんけども、上がってこれる、というふうに私は考えていまして、それが、 いざのためになると思っていますので、そういうことの私要望っていうのはそういうのがあるのかなと思って聞いたんですけども、そのお答えがありませんが、まあ要望を一つあしたかどうかもまず伺っておきます。はい、
半沢議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長、
まあ、あの前段の方でいろいろとこのごまごました公共事業の予定をお話しましたけれども、今あの半沢議員が言われているようなことについて要望が出ているかどうか、これあの担当課の方から補足してもらいます。
はい、議長。
住谷課長。
はい、はい、議長。あの地域整備課長住谷でございます。ですね、今のご質問の伊沢長沢道路の関係でしょうかね。ですね、この24年度この大型補正、この場合は、まあ、繰り越しが効かない、まあ、補正でございますので、あの繰り越し1回25年度で、工事しなくちゃいけないんで、今の計画の段階とかそういうところはですね、この24年度補正ではちょっとできないんです。もちろん湯沢塩沢道路の関連につきましては、議員の、まあ、ご存知の通り、要望会、それからいろいろな促進協議会通じながらやっておりますけれども、補正の要望に関しましては、その箇所は、しておりません。ただまあ、河川関連につきましては、今まで通り直轄の方には、大源高川筋、それから小野川筋の方を、この24年度の前倒しのこの補正の要望はしておりませんが、前々から要望はしております。以上でございます。
町長の答弁、住谷課長の補足説明が終わりました。半沢議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ、そこだろうと思ってましたけれども、やはり願わないことは叶わないことでありますので、その速やかにですね、今のバイパスの件もそうしてね、お願いしておけば、早期にやってもらえると思いますし、あそこの赤坂の手前の、西山から道路出てくる17号線あれは前回バイパスのお願いに行った時に私は航空写真とから現場写真持って堀口県にお願いをしてきたところでありますけれども、あこのとこに鉄塔があるんです。鉄塔は6分の1地下に入って大体います。であそこの高野の方の山は非常に崩れやすい山なもんですから、まあ、動くわけですね。で、あそこの左側の、まあ、下っていって左側の U 字溝があるんですけども、あそこの U 字溝は割れ方が倒れて割れるんですね。内側に倒れて割れるところで、したがって要するにここがもし大雨降って崩れた場合ですよ、17号線も通過不能になる、在来線も事故が起きれば使えなくなる、そういうことでお願いをしてきたら、まあ去年の秋にある程度大型の補強をしてくれましたけども、早急にやってもらわなければダメな場所ですので、前もってその用地の方も用地買う必要もないわけですから、24年だの25年なんてそれはわかりますけども、お願いをすることは早急にしてほしい、これはまあ要望してきますが、また前々から私が言っている川の駅構想なんですけれども、これも小野川の右岸、それこそ今の、いちご園のあるあたり、地ビールのあるあたり、あの辺が一番眺めがいいんです。遊ぶのもあこだといいし、ね、それで、 そこに阿古温泉もありますから利用してやれやれって私は年中言ってんですが、まあそのことはね、早期にもう一度要望しておかないといかがなもんかなと思います。要望は国ばかりじゃありません。例えばこの先月の十何日ですか土曜日、伊沢神田線のナスパの向こうのところ南滝の手前側雪崩がありました。通行不能になりました。あそこは南滝里から17号線の下を通ってわずかな距離がまだ完成をしていません。あれは用地も多分もう了解が済んでいるところだと私は思ってますし、施工方法もアバットを入れて、通行させるっていうような形になっているそうですけれども、そのこともやってるかどうか、その見込みはどうか。でもう一つ、例えば剣道です。こちらもちろん剣道ですけれども、剣道神達、それから神達、あれは、やっぱら T 線って言いますかね、吾妻橋を通る通りでありますけれども、あれを、まあ、改良がなされていなくて、今度学校もできるということで、地域の方は、みんな署名をして、早くやってくれっていう形で出ています。まあ、私のところの前の通りは、非常に、雪の捨て場がないっていうことが、境界になっていまして、大きな車がすれ違えません。そこに、もう一本、小説があれば、やっぱり、水で消すのが一番ですので、小説があれば、ね、そんな、車がすれ違うのに難儀をしなり済むし、また、そこを、まあ、毎年3回ぐらいは、大きな、車で除雪、排雪をします。そういうお金もいりませんのでね、そして、楽々通れるような道を早期に作らなくちゃならん。その要望もそうですし、例の、そういう名のガードですね。あそこだって皆さんが年中通る場所だと思うんで、そのあたりの要望を、あるいは考えを、担当課、あるいは町はどんなふうに、思っているのか、を一つまた伺いますが、一応その今の石場のところと、それから南滝里、あるいはまた、そういう名のガードの手前、非常に悪いところですので、そして、その学校建設に合わせて、あの道路を何とかしてほしいっていう、もう地域からの要望も出てますので、そのことについてお答えを願います。
犯罪人の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、犯罪議員のこの大型補正予算の使い道について、今ほど申し上げられたことについての要望ができているかできていないかということについてのお答えをしていただきたいと、このように思います。ま
あ、今回の大型の補正の中では、要望はしておりませんけれども、七田切の、上の道路の下の曲がっているところ、あこについては、先般も要望というよりか来年度になるのかこういう形でやるんだという話だけは聞いております。それから、湯沢中学のいわゆる今度学校ができるあのとこの剣道、あれ剣道ですけれども、あの剣道についても毎年、県の方には要望を上げておりますが、なかなか厳しい状況にあるというのが現実であります。あります。あと補足が課長の方からあったらお願いします。
住谷課長、補足説明。
以上。地域整備課長、住谷でございます。今さんの町長から答弁ございましたが、補足説明をさせていただきます。まず、奈良滝の方でございますが、 今は町長が申した通りでございます。しかしながら上の国道17号を走っておりまして、そこの橋脚 の橋の耐震補強関係の、調査をしなくちゃいけないということもありますし、今国道と、協議しながら、やっているところでございます。これから用地から入る予定になっております。それから文教施設の前の方ですけれども、そちらの方はもう所長が今ほど申した通り、バンバンともう要望はしているんですけれども、まず、調査費からつけたいなということでございまして、その調査費につきましては、今まだ確認中でございます。であと小説関係でございますけれども、これは維持関係の件につきまして、新潟県の方に質問要望をしております。以上です。
町長の答弁、課長の補足説明が終わりました。半沢議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
それではコスモスマラソンの件について、質問をいたします。こちらにえらく立派な冊子があります。これだって相当跳ねかかってると思うんですけれども、たまたまたった今それこそ資料を欲しいって言ったらもらって、ちょっと小さいからしたら拡大したでかいのもらいましたけども、あまり親切じゃないなとこう思っていますが、これは私はこれだけの大騒ぎをして、これ5000何人も来るんですね。そして多少って言っちゃ失礼だけども、皆さんが応援をして経済効果もあるはずなんですけれども、だから5000人ぐらい行くんですよね。それから4500円ぐらい確か参加料取ってるっていうふうに聞いたんですけども、この報告見てよく見てないんですが、まだ便所の使用料もあるだろうし、テントの使用料もあるだろうしね、それからみんながボランティアで手伝ってくれて、夜行のお菓子だってね、日曜出勤でやってくれてるわけですので、相当金がかかってるのに、今になってやっとなんですか、資料が出てきたと、いくらかかったか、いくら儲かったかって言い方はおかしいんですけども、そういうのが出てきたということでありますけれども、今回、それこそ一般会計の減額補正をしましたよね。196万円の減額であります。当初500万円こう持っていったんですけども、それを減額をした、それでも私はそれだけのお金を取るんであれば、あの辺のコースの草刈りするったってね、一人頭ね、100円取ったで50万ね、そういうな関係で整備をする金なんかいくらもできてくると思うんですよね。今回は私は乗田の前の通り、松川河原線になるんですかね、あそこを桜並木のところ、あれ危険だと、あれは自然じゃないんだよ、間伐を置いたんだが穴あったんだよということで、誰か引っ張り込まれて殺されたってわからない場所だということでお願いをしたら、予算をつけてくれて草刈りをしてくれました。それもあんまりいい草刈りじゃなくて、それこそね、粗末であったけども、それでもあれをやったために車が、止められるようになったんですね。あと、あれがまっすぐにこう、道なりに止めれば、えらい列でも ダメなんだよね。あれを道にすぐ出れるように止めたっていうことで、まあ非常に良かったんですけれども、それだって、この、例えば今の会計報告の中に入ってるかどうかね、まだよく見てないんで、わかりませんけれども、ちょっと今来たんで、あれですが、まあ、今度やるときはですね、その、ランナースですか、これ。やってて、まあ、違う500万用意して、まあ、多少も残って、190何万残ったって、減額をしてますけども、そういうものに対して、例えば、いくらか、悪いけども、頭を跳ねると。ね。で、あるいはまた、3000人ぐらい止まるっちゅうから、ね、止めた人は、確かに、ね、いろんな形でお布団引いたり、そういろんな、あれがありますから、まあ、それを差し引いても、一人頭50円もらったって、100円もらったって、それを、コース整備あたりに使うような形にすれば、ね、もっともっと、綺麗な環境の中で仕事ができる、走ってもらえる、あるいはまた、その作業を、まあ、シルバーさんがやれば、多少のお金がシルバーさんに入って、孫に土産も買える金も、小遣いもやれるというような形になろうかと思うんで、今後ですね、これを、方法をね、もうちょっと、大会会長のこれは、町長になってますけども、そこまで町長へ、こう目を通しているのかなと、まあ目は通してないと思うんですけども、担当課もありますからね、もう少し、その、なんていうのかな、あれじゃあ、ランナーズがどれだけ持っていくんだか、ねえ、わからない。経済効果がどれだけあるかも、ねえ、わからない。取るだけじゃなくて、やっぱり、多少ねえ、拠出をしてもらわないと、ねえ、道みんな止めて、もう半日以上止めてるわけだから、荷物運びする人は非常に困ってるんですよね。ですから、今後どういうふうにするかね、今の質問も、お答えも願いたいんですけども、今後どういうふうにしていくか、ね、きちっと、今後のことをね、お答えを願いたいと、こう、予定をお答え願いたいと思います。
犯罪金、この、丸1から丸3まで一緒の答弁でいいわけですよね。
はい、
で、通告されております、この通りの1回目の答弁をしていただいて、
はい、
その後、その今後のことや、いわゆるこのコスモスマラソンについて波及する様々なことの、この関係する中での質疑をお願いしたいと思いますので、
はい、
1回目の答弁は、この通告に基づいて答弁をしていただきたいと思います。はい、町長。
はい、
町長。
最初の、まあ、参加費はいくらかということから、報告させてもらいます。参加費及び申し込み人数は配布資料の通りですということで、配布が遅くなったそうで申し訳ありません。また、当日の参加人数はハーフの部3210人、10キロの部が中学生を含んで975人、小学生の部が178人で合計4363人ということであります。まあ、申し込み人数は5000人を超えていたというふうに聞いております。それから、まあ、そんなことですが、あんまり多く出場申し込みがあって、おまわりさんとの、まあ、やりとりが大変だったというような声も聞いております。それから、テント、トイレ等設置費及びその他経費でありますが、まあ収支につきましては配布資料の通りですということですが、ご質問のテント及びトイレ等会場設営費は252万7140円と、またその他の主な支出といたしましては大会記録処理、選手イントリー事務費、ランナーへの大会告知作業等で1460万6742円と、大会参加者参加商品に438万5058円ということであります。 まあ、経済効果でありますけれども、経済効果につきましては5033人の参加申し込み者のうち1686人が前日受付をしておりということで、前日の受付者は家族や友達やカップル等 OL の方を含め数人で受付に来ており、宿泊者は受付人数の2倍くらいと推定されます。また当日の日帰りのお客様も応援団として家族や友達も来ておりますので、経済波及効果はあると思います。ちなみに観光庁の全国観光統計に関する共通基準による宿泊者及び日帰り者の消費額単価で経済効果を試算してみますと、宿泊者数は前日受付者数とその家族等を入れて2倍だと仮定をすると、宿泊者の宿泊額単価32,405 円になり、前日受付人数3372人を乗じて算した数が1,926,9,660円ということであります。また日帰りのお客様は当日発した人数から4363人から前日受付人数1686人を差し引き、家族等の応援団もいることから 1.5 倍と仮定いたしますと、日帰り消費額単価4596円かける2683人かける 1.5 を乗じて算した数が1849万6602円ということで、宿泊者と日帰り者の消費額は計算上合計では1億276万6262円ということで、正確なデータではありませんけれども、推計の域を出ない数字ですが、まあこんな数字が出ております。まあそんなことで、大変、このコスモスマラソンにつきましても、まあ皆さん方のご努力のおかげで、大変メジャーな大会になってきているということで、毎年このマラソン大会の参加を楽しみに、毎日トレーニングをしている者もおります。まあそんなことで、まあ参加してもらった皆さんから喜んでいただける、また町民の皆さんからも喜んで、支援をしていただける、そして、事故のない立派なマラソン大会になるようにまた努めていきたいと思います。まあ私はそういう資料を見ますといつも会長になっておりますが、まあそういう意味で真剣に取り組みをさせていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。半沢議員に2回目の質問をします。
はい、1億2000万を超える、まあ、よって、メリットがあったというお話でありますので、まあまあ、あれだけの人数が来てやってくれて、まあまあ、回数も、重ねて来られていいことだと思いますけれども、どうもなんて言いますかね、せっかくのマラソン、コスモスマラソンって言うんだけど、そのコスモスが、顕微鏡で探さなきゃ見えないぐらいで、あまりないんだよね。私が54年に、手を挙げて議員にさせてもらったときに、ね、桜並木を作るんだと。その桜の花が咲く頃、ね、ちょうど、観光の裸駅でありますし、その頃、花びらの咲く、降る下を、ね、走って、本当は、ね、宇野川の桜並木のマラソンをしたい、宇野川マラソンっていう名前にしたかったんだけども、本当宇野川を伊豆の町の門にしてくれようかなと思ったんですけども、いつの間にかコスモスになっちまってしまったんですが、まあ、これだけ来て、まあ、そんだけ、まあ、経済効果もあるということですけれども、整備をするのはですね、やはりもう少し、なんていうかね、草ぼうぼうにしない、あるいは、ね、もっと、綺麗に草刈りをするとか、そういうふうな形にしないと、来てもらった人に、俺は、まあ、ちょっと恥ずかしいと思うんですよね。 終わってしまえば何でもないんだ、あとはいいということでなくて、ああ、こういったら、なんか綺麗に整備されて気持ちが良かったと。ね、そういうところをかけてきたっていうのが、広がって広がって、1万人も来るようになったって別に通るところがないわけじゃないわけだし、ね、そういうふうな形で、発展していくように、願いたいし、たまたま、今資料をたった今もらったばっかりで、いろんなことを言うあれはありませんけれども、まあまあ、最終的に、1億2000何百万のあれが見込まれたと、収益があったということは、まあ、悪いことじゃないし、ただ、もう一つ、町がきちんとしなきゃならんのは、その、環境の整備ですね。みんなボランティアでやってくれて、これ、帽子がいくつ買っていいなんて書いてありますけれども、本当に、そういうためには、もっと身を入れて整備をし、環境をきれいにしなきゃならんと思っています。私は何回目の大会だか、あそこのテニスコートと、それから駐車場の間にある側溝に、ね、空色のマットをダーッと引いて、土のを置いてね、足湯したこともあるんですよ。みんなが喜んで、今またこういう足湯できましたけれどもね、そうして協力したりしている、まあ私なんかやるのは当たり前だけども、ね、草刈りだって、一般の人がやってくれてる人もいるんですよ。やはり、町も、きちんとそうしたものを来る前にね、環境整備するような形にしないといけないし、まあ私、前もって、それこそ、あれを出してくれと、資料を出してくれっていうのが、たった今来たような状態、それはダメだよ、課長。ね。そんなことしてちゃ、ね、やっぱり、それこそ、せっかくのね、いい席に座ってんだから頑張ってやってもらえ困るし、それも町長の方もそういうことはダメだよってきちんと整理してもらいたいと思います。その発展をすること、この大会が発展することを望んでいますし、そのためには気持ちのいいところで走れるように環境を整備する。このことだけはお願いをして質問をやめます。ありがとうございました。
答弁はいりませんか。
いらない。
どうも。これにて質問順3番10番半沢俊忠議員の一般質問を終わります。ただいまの時間11時43分です。13時まで昼食休憩といたします。